お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、ガラティア人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙3章1節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ガラティア人への手紙3章の学びに入りますが、パウロはガラティア人たちの救いの経験に戻ります。彼らは一体どのようにして救われたのでしょうか。彼らは自分たちがどのようにして救われたのか、初めの体験に戻る必要があったのです。私たちにとっても救われた時の経験はとても大切であり、時に応じて、私たちも自分がどのように救われたのか、最初の経験に戻る必要があると思います。パウロは4章に入りますと、経験という主題についてさらに深く取り扱います。ガラテヤ人への手紙3章の本文に入りますが、1節。ああ、愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前に、あんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですか。愚かなガラティア人とありますが、パウロは、あなた方は無分別だと非難しているのです。ギリシャ語の言葉は、アノエトイという言葉で、知性という意味のノウスというギリシャ語の語源から来ています。パウロは、あなた方は自分の知性を使っていないではないかと非難しているのです。またここには、誰があなた方を迷わせたのですかとありますが、言い換えれば、お前たちは何を考えているんだと言っているのです。またここには、イエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのにとありますが、はっきり示されたという表現は文字通り、掲示された、または描かれたということです。パウロは彼らのために非常にわかりやすい言葉で、まるで絵を描くように信仰義人について教えたのだと思います。またここには、十字架につけられたイエス・キリストがあんなにはっきり示されたのにと強調されていますが、彼らの救いを可能にしたのは十字架で贖いを完成された主イエス・キリストを信じる信仰によったのです。そしてあなたの救いを可能にしたのも主の十字架上の死だったのです。ですから私たちも信仰の創始者である主イエスから目を離さないようにしなければなりません。ガラテヤ人への手紙3章の2節。ただこれだけをあなた方から聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。福音は経験に関係なくそれ自体で真理ですが、経験は福音を確証します。今日、経験から真理を推論する人たちが大勢いますが、神様の御言葉は真理から経験を推論すべきものです。経験は割引されるべきものではありませんが、真理によってその真実性が試されなければなりません。なぜなら人によって経験は全く違ったものである場合があるからです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ある時、一人の男性が集会の間に立ち上がって、聖書の箇所を読んで、次のように言いました。この箇所の解釈に関して違う意見があります。私たちはどんな論争も引き起こしたくはないので、私の経験についてお話ししましょう。 彼の言っていることはとても立派に聞こえましたが、いやはや彼の経験談はこれ以上ないほど、その聖書の箇所とは全くかけ離れたものでした。彼は真理を自分の経験に基づいて解釈しようとしていたのです。ですから、証となるべき経験は、福音を確証するものでなければならないのですと、マギー博士は述べています。またここには、あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですかとありますが、パウロは信仰を持って聞いたという表現の聞いたとは何を意味しているのでしょうか。彼はここで私たちが聞くための器官である耳を意味しているのでしょうか。それともメッセージを受け入れること、あるいはメッセージ自体を意味しているのでしょうか。パウロはここで人が救われるための全体のプロセスを意味しているのだと思います。救われる前に私たちは福音を聞かなければなりません。そして福音とは神様があなたのためにしてくださったことで、あなたはその福音についてその内容を正確に知る必要があるからです。またこの箇所でパウロはいくつかの質問を挙げています。彼はガラティア人たちに自分たちに何が起こったのかを振り返ってみるようにと語り、そして彼らの経験と関係のある6つの質問をしています。彼の最初の質問はこうです。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。聖書のどこにも誰かが律法の行いによって聖霊を受けたとは一度も書かれていません。聖霊は信仰を持って聞くことによって初めて与えられるのです。ガラテヤ人たちは律法によって御霊を受けたのでは決してありませんでした。聖霊は改心の証拠です。パウロは他の箇所で救いと聖霊の関係について次のように述べています。一つはローマ人への手紙8章の9節。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく、御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。二つ目の例は、エペソ人への手紙1章の13節。この方にあって、あなた方もまた、真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより、約束の聖霊をもって証印を押されました。さて、パウロの第二の質問は、ガラテヤ人への手紙3章の3節にあります。あなた方はどこまで道理がわからないのですか。御霊で始まったあなた方が今、肉によって完成されるというのですか。パウロがここで尋ねているのは次のようなことです。もしも聖霊があなた方を改心させ、キリストのもとに連れてきて、神様の御霊が今、あなた方の中に内住しておられるのなら、あなた方は律法に戻っていって、自分たちは高みに生きることができると思っているのですか。四節。あなた方があれほどのことを経験したのは無駄だったのでしょうか。万が一にもそんなことはないでしょうが。パウロはガラティア人たちに尋ねます。あなた方は自分たちがあれほど苦しんだことを無駄にしようとしているのですか。パウロは彼らに福音を受け入れるために彼らが犠牲を払ったことを思い起こさせています。そしてパウロは、 次の節で三つ目の質問をします。ガラテヤ人への手紙三章の五節。とすれば、あなた方に御霊を与え、あなた方の間で奇跡を行われた方は、あなた方が律法を行ったから、そうなさったのですか？それともあなた方が信仰を持って聞いたからですか？パウロは自分が彼らの中で行ったミニストリーについて言及します。パウロの使徒職がユダヤ主義者たちによって攻撃されたことを思い出されるでしょう。彼らは、パウロは新参者であって、もともとの十二弟子ではないと言いました。彼は地上での主のミニストリーの間、一緒にはいなかったし、後から来たものであるというのです。パウロはガラテヤ人たちに彼らの地方にやってきて神様の御言葉を彼らに述べ伝え、彼らの間で奇跡を行ったのは自分であることを思い起こさせます。パウロは律法の行いによってそのようにしたのではありませんでした。彼らのために死に、よみがえらされ、彼らが信仰を置いた主イエス・キリストをパウロは述べ伝えたのでした。彼らがキリストに信仰を置いたとき、奇跡的なことが起こりました。彼らは聖霊を受け、神聖したのです。パウロは自分が使徒であるという証拠を持っていました。この時代、使徒たちには印が与えられていました。私の理解する限りでは、使徒たちは聖書の中に書かれているすべての賜物が与えられていました。彼らは確かにすべての印の賜物を持っていました。パウロは奇跡を行うことができました。そして病気の人を癒すことができました。また死人を生き返らせることもできました。もともとの十二弟子の一人であるシモン・ペテロも同じことができました。この当時、そのことができることが使徒であることの印でした。さて、使徒たちは私たちに神様の御言葉をくれました。私たちは罪の頭石としてのイエス・キリストの上に建てられた信仰。使徒と預言者たちとによって置かれた土台の上に建てられた信仰を持っています。彼らのメッセージの真実さに対する信用は、彼らの奇跡を行うことができる能力によっていました。彼らには印としての賜物が与えられていたのです。彼らが私たちに神様の御言葉を与えた後、印としての賜物は消え去りました。事実、印としての賜物は、人たちと共に消え去ったのだと思いますと、マギー博士は述べています。ここで私たちが注目すべき大切なことは、パウロは律法を述べ伝えるパリサイ人としてではなく、イエス・キリストを述べ伝える人としてガラテヤ人たちのところに来たのだということです。そのことがこの人たちが経験したことであり、パウロはそのことに頼っていました。要約すれば、私たちは信仰義人がガラテヤ人たちの経験であったことを見てきました。だからこそパウロは、お前たちは何を考えているんだと非難をしているのです。パウロはこの箇所で聖霊について三度言及しています。パウロは彼らに、彼らが律法によって御霊を受けたのではないことを思い起こさせます。聖霊はあくまでも戒心の証拠です。ガラテヤ人やその他の誰でも、その人がどのような経験をしたかにかかわらず、福音は真実であるということを理解するのは大切なことです。福音は客観的です。福音は、主イエス・キリストが、私たちのためにしてくださったことを扱っています。 経験は福音を確証するものであり、パウロがこの部分で実証しているのはそのことです。福音はそれだけで十分であり真理です。そして経験がそのことを確認しています。アブラハムを例として信仰義人を強調しているこの箇所は、この書簡の中で重要な部分を占めています。その後、四章の残りの部分を通して、ハガルとサライのエピソードが続きます。ガラテヤ人への手紙三章の六節。アブラハムは神を信じ、それが彼の義とみなされました。それと同じことです。この説は、アブラハムに関する創世記十五章の六節の記事からの引用です。創世記十五章の六節にはこのように書かれています。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。この同じ説が、ローマ人への手紙四章の三節にも引用されています。ローマ人への手紙四章の三節。聖書は何と言っていますか？それでアブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされたとあります。この実例は、アブラハムの信仰の人生の初期の部分から来ています。アブラハムは信仰義人の偉大な実例です。パウロは彼をローマ人への手紙でもガラティア人への手紙でも信仰の人の例として使っています。ユダヤ主義者たちはアブラハムは律法のゆえに義とみなされたということはできないのです。なぜなら、モーセの律法はアブラハムの後400年経たないと与えられなかったからです。また神様が彼に割礼の命令をお与えになる前に、彼は義と認められたと言えます。割礼はアブラハムの信仰の印であり証拠でした。それはちょうど、今日バプテスマが信者の信仰の印であり証拠であるのと同じです。割礼もバプテスマも人を救うことはできません。事実どちらも救いには何の貢献もしないのです。どちらも単に内側の働きの外側に対する証なのです。ここに言及されている出来事は創世記十五章に出てきます。創世記十四章で甥のロトを救出するために東の王と戦った後、アブラハムはソドムとゴモラの王から一切の戦利品を受け取ることを拒否しました。神様はアブラハムに現れて、彼が戦利品を受け取らなかったのは正しいことだったと確認されます。その時神様は次のように言われました。創世記十五章の一節。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。そして今神様は彼の手を引いて天を見なさいと言われます。アブラハムの住んでいた地域では裸眼でも約5000ほどの星が見えたと言われています。神様はアブラハムにあなたは星を数えることはできない。それと同じようにあなたの子孫を数えることもできないのだと言われたのです。この約束に対してアブラハムは応答します。創世記十五章の六節。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。ヘブル語の言語では、この部分はとても表現力に富んでいます。文字通りには、アブラハムは主にアーメンと言ったという意味です。神様が、私はこのことをすると言われ、アブラハムはその約束に対して、アーメン、その通りですと言ったのです。神様は私たちにも言われます。私はあなたのために死ぬために、私の子を与えた。もしあなたが彼を信じるなら、あなたは滅びることはない。あなたは永遠の命を持つのだ。あなたはあなたに差し出されたこの神様の素晴らしい約束に対して、アーメンと言われたでしょうか。 その神様の約束を信じますか？神様の御子を受け入れますか？もしそうするなら、あなたは信仰によって神様の御前に義と認められるのです。アブラハムはそのようにしたのです。彼は神様を信じました。そしてその瞬間、神様は彼を義と宣言されたのです。それはアブラハムの行いによってではありませんでした。そして主はアブラハムに語られます。創世記15章の7節。また彼に仰せられた。私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるために、カルデヤ人のウルからあなたを連れ出した主である。アブラハムは主に大胆に尋ねます。創世記15章の8節。彼は申し上げた。神主よ、それが私の所有であることをどのようにして知ることができましょうか。言い換えれば約束を文書にしてくださいということです。神様はアブラハムに言われました。裁判所においで、私はこのことを書いてあなたにあげよう。ちょっと待ってください。聖書にはそんなことは書かれていませんという人がいるかもしれません。でも確かにそのように書かれているのです。マギー博士はそのように述べて、創世記15章の9節とエレミア書34章の18節を引用して、次のように説明しています。創世記15章の9節。すると彼に仰せられた。私のところに三歳の牡牛と、三歳のメヤギと、三歳のお羊と、山鳩とその雛を持ってきなさい。この当時はこのようにして契約をしたのです。エレミアもこのようにして契約を結ぶことについて、エレミア書34章の18節で語っています。エレミア書34章の18節。また私の前で結んだ契約の言葉を守らず、私の契約を破った者たちを二つに断ち切られた格子の間を通った者のようにする。この当時契約が結ばれるとき、彼らは生贄を二つに切り裂いて、こちら側に半分、あちら側にもう半分を置き、その後二人で手を取ってその間を歩きました。そのことで契約は成立しました。それは、裁判所で交渉人の前に出るのと同じことだったのですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、信仰義人、ガラテヤ人たちの経験というテーマで、ガラテヤ人への手紙3章1節から6節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。